こんにちは、平山美代子です。今日の音声ではちょうどね、今夜がメールカウンセリングの締め切りということで、私が仕事で大切にしているものをお話ししたいと思います。こういうことはね、普段からあまり言ってないので、はい、あなたの参考になるかなと思っています。まず一つが、不倫ということをキーワードを暗い雰囲気にしたくない、してないということです。不倫されたからって言ってね、暗い人生を送りたくない、あなたにも送ってほしくないなって思っているんですね。はい、なのでブログでは明るくね、話しているかと思っています。はい、私がですね、なんでこの仕事をしているかというと、私が37の時に離婚して、でそこからすぐに相手の、ね、人に、男性に、元旦那さんに再婚されて、で、4年後ぐらいか4年後ぐらいにこの仕事をするようになったんですけど、起業する、したんですけどね。そこで、最初は自営業の旦那さんの奥さんに向けた相談業をしてたんですね。はい、悩み相談をしていました。今と変わらないですね。はい、で当時は離婚で悩んでる人のカウンセリングをしてたんですね。してたんです。はい。ただその後ちょっと方向性を変えて今の形になったんですけれども、37じゃなくて2011年41歳の時にちょうど震災があったんですよね。 3.11 の震災があって、その2007年に離婚したので10年ちょっとですか。何年だ、2007年37で離婚したから違うな、8、9、10、11、4年か、4年後に、震災に遭うんですけども、そこでですね、私のすごくこう貴重な体験があったんですね。何かというと、震災があってですね、実家に、お家が全部流されたので実家に身を寄せてたんですね。娘たちは、まだ小さくて、小さくてって言っても小学生と中学生だったんですね。ですけども、手伝いを全然しなくてですね、私が一人で、食料を買いに行ったり水を汲みに行ったりしてたんですよ。して重いね、水も重たくなるじゃないですか。透明のなんかこうタンクありますよね。ビニール製のタンクがあるんですけど、それに水をいっぱい汲んでもらって運ぶんですけど、結構重いんですね。で、力仕事を私一人でやってたんです。おばあさんも何歳だったかな、当時、65過ぎてたかな、60歳ぐらいだったか。なので自分一人で、車を運転するのは私しかいないの 私が一人であちこち行ったりとかしてたんです。ですごく大変な思いをしたので、いやこれはもう無理だなと思って、男手が欲しいなと思ったのが一つなんですね。一つ で4年経ってたんですけれども、やはり離婚の原因っていうか、なんで離婚をしたんだろうとか、なんかこんなことになったんだろうっていうふうなことをやはりずっと思ってたんですね。ずっと思ってても、そこをこう無視していたというか、ないあのこううやむやにしてたというか、そういうことがあって、で自分で起業して、で、ね、離婚にのね相談してるのって、こうやり直し方とかいろいろこう調べるわけですよ。私も何て言うかな、こうやり直したっていう経験がないっていうかね、そういうことだったので、たくさんのブログを見て、たくさんの講座に行って、で実際にやり直せた人の話を聞いて、いっぱいいっぱい学んだんですね。うん、そうやっていくうちに、あ、これが原因だったんだというのが分かったんです。うん、で震災がなければそんなふうに思わなかったんですね。男手が欲しいとかっていうふうに思わなかったんですよ。が男性心理も勉強するつもりもなかったと思いますね。そんなふうにならなければ。うん。で離婚はしたんだけども、やはり震災の方がものすごく大変で辛くて、私にとっては離婚よりも震災の方がものすごく辛かったんですね。やはり震災なので、人のこう死に目とか死っていうのを間近にね体験しているわけですよ。はい。で私自身も自分の、兄と自分の父を突然亡くしてるんですね。で震災も、突然じゃないですか。だから私の中には喪失感っていうのがあって、身近な人に対しては、身近な人っていつも一緒にいるじゃないですか、物理的に。で物理的に一緒にいたいんだけども、そうなると自分にとってかえって不安なんですね。こんな状態が幸せなんだけども、だけどいつまで続くかわからない、だから怖くなる、だから距離を取るっていう心理があるんですね。喪失感を体験するとだから、なんていうのかな、こうあまり人とこう仲良くしないっていう選択を取ってるんですよ。で震災がすごくこう大変っていうか、もう本当にもう辛かったので、その体験があるから、私は男性心理が、男性の気持ちが分かるなっていうのがあります。それは何かというと、ちょっと長くなるんですけど、ごめんなさい、ちょっと聞いてくださいね。はい、なんだな、震災があってですね、何を話そうとしたんだっけ、そうだそうだ、震災の翌日かな、私の住んでたところの情報がまるっきりこう入ってこなくてですね、で私は近くの山に逃げてたんですけども、そこから自分の家があったところにこう行ったんですね。翌日かな、こう津波があったので、津波がこう波がね引いた後の町に行ったんですよ。で当時は食べ物もなかったし、服もなかったんですね。 で、子どもたちのランドセルとか服とか遊び道具とか全部ね、流されちゃったので、私の当時の車とそのね、着のみ、着た服とかバッグとかしか残らなかったんです。子どもたちは、まあ、全員無事でしたけども、母親も、ね、無事でしたけども、だけど子どもたちのものは全部なくなりましたね。着ていた服だけですね、残ったのは。あら、まあ、これからどう、シングルマザーだし、これからどうしようかなと思って。で、食べ物もないし、自分のこう住んでるね、家を見に行こうと、どうなったかって気になってたので、見に行こうと思って、道路が沼っぽくなってるんですね。だから転んだらもう泥だらけなんですよ。そこを自分で歩いて、で、食べ物もなかったのでね、その時こう歩いてるうちに左側にコンビニが見えたんです。コンビニが。で、窓からこうなんかなこう中の様子が見えるじゃないですか、コンビニって。で、よく見てみると、なんかまだ物があったんですね。震災で、まあ、翌日とかそのこう2日後とかだと、まだこう暴動とか起きてない時で、お店なんかはその物が全部そのままの状態であるところが多かったんです。で、コンビニに行った時に、コンビニの前を通った時に、なんかふと見た時に、あ、おにぎりがあるって思ったのね。まあ、雑誌とかがあったんですよ。で、そこでふと思ったのは、私40、その時1ですね。41歳なんですよ。40過ぎたいい、ね、お姉ちゃんなのに。お姉ちゃんなのにね。ここのコンビニに入れば食べ物にありつける、盗もうかなって一瞬思ったんです。盗もうかなって思ったんですね。誰もいないし、今撮ったらわからないって思ったんですよ。でもふと我にそこで我に返って、あれ、なんで自分ってね、ふと41にもなってるのに盗むなんていうことを考えたんだろうって我に返れたんですね。で、普通なら40歳過ぎてね、盗むっていうものはダメだってね、そこで止まるじゃないですか。だけども本当にお腹が減っていて、もう何にも食べるものがなくて。そういう時ってこう自分のことしか考えなくなるんですね。もうそんな風に考えた自分にびっくりしました。なんかショックっていうか、あ、自分のことしか考えないんだなって、究極の状態になると人って自分のことしか考えないんだなって思ったんです。でね、そこのね、コンビニでは何も取らなかったですけども、まあ、素通りしましたけど、また帰りに今度は洋服店があるわけです。安いね、洋服店があるんですよ。こっちは田舎なのでね。で、そこの前を通った時に、洋服店って子供のね、子供服が浮いてある服、こう洋服店だったんですよ。ね、全国チェーンで。あ、ここにもね、まだ洋服があるって、ウィンドウショッピングができるみたいな感じで、こう壁にね、壁っていうかこうガラス越しに服が飾ってあったわけですよ、まだ。それを見て、あ、これの服、ここのね、中に、まあ、誰もいなかったので、ここにも入れば、あ、今ね、盗めると思って思ったんです。 誰もいないし、わからないよね。どこから入ろうかなって、思った自分がいたんですね。で、こういう時ってね、こういうことをこう思った自分がいたことにびっくりしたんです。あ、本当に心に余裕がなかったんだなって今では思いますけども、その後、私が住んでた町はこう暴動が起きたんですね。銀行の、金庫からお金が盗まれたりとか、あと ATM からお金が盗まれたとか、あと女性は、夜出歩くなんて、強盗にね、襲われるから、外国人に襲われるからと言って夜出るなっていう禁止令みたいなのが出たんです。で、そういうことが実際に私体験してるので、旦那さんがどれだけ究極の状態だったか、本当につらかったのかというのが分かるんですよ。もし私の目の前におにぎりが出されたら、あげるよって出されたり、あと目の前に本当におにぎりがあって誰もいなかったら、多分食べてると思います、手に取って。だってお腹空いてるんだもん。で、誰もいないんだもん。何も言わないんだ。で、それぐらいの体験をしてるので、旦那さんの気持ちがなんとなくなんだけど、わかるんですね。あ、本当に寂しかったんだなって、究極の状態だったんだなって思えるんですよ。普通のね、心に余裕がある状態だったら、あ、ここはダメだなって、こう抑制が効くんですね。あ、ここからダメだなって、やっぱ自分で抑えが効くんですよ。だけど抑えが効かない状態っていうのは、やはり何かかしら自分の心に余裕がなくて、そこをね、その線を越えてしまったっていうことだと思うんですね。ね、こういう体験が私もあるので、なんとなくね、旦那さんの気持ちがわかるなーって、思ってるんです。というわけ、それね、その気持ちを、私は、震災があったっていうのは大変だったし、悲しいことがいっぱいあったんですけど、だけど、やっぱり生きるっていうものを、ことは私の、なんていうのか、人生のテーマだなって思ってるんですね。兄と父がをね、突然亡くしてて、震災にもあって、突然ね、知ってる人とかもたくさん亡くなったし、これ生きるっていうことは期限があるから、それまでに、後悔しないようにしたいっていう気持ちがものすごくあるんですね。で、私のテーマは多分なんか生と死みたいな、生きると死っていう、そこに行き着くのかなって、やはり思いますね。期限、時間って期限があるし、無限じゃないのでね、本当にあっという間に時間は過ぎます。特に50歳過ぎるとあっという間に過ぎます。20歳の娘でも、なんかあっという間に過ぎるね、お母さんなんて、言ってますのでね、本当に時間って取り戻すことができないので、ご有効に使ってほしいなと思うし、やりたいことはやってほしいなって、私は思っていますね。そういうことで、今夜ね、23時59分まで、メールカウンセリングは受付中です。で、年内最後の受付なので、もしね、年内最後、 チャレンジしたいなという方は申し込みください。はい、年末年始は、土日、まあ、土日は基本的にお休み、お返事はお休みしてるんですけども、最近はね、土曜日ぐらいはお返事してるんですね。日曜日は返信お休みにしてるようにするようにしています。うん、祝日とか年末年始は関係なく、土日が基本的にお休みっていう形になりますので、ぜひ来年こそは絶対変わるぞってね、決意している方はぜひお申し込みください。はい、待ってます。はい、以上です。平山美代子でした。